はい、いつもありがとうございます。人生上昇軸がだちでございます。本日もよろしくお付き合いくださいませ、ね、今日はね鼻声なんですね。いつものようにですねこの冷房かけて寝てしまったわけなんですけど、まあ朝起きたら、ね、案の定風邪をひいていたなんて人も多いんじゃないでしょうか、ね、いきなり秋がやってきたんですね。これいきなり冷え込んでますけども、ね、私は昨年まで丸7年沖縄に住んでましたが、沖縄はね秋の印象が全くないんですね。暑いか寒いか、ね、どっちなんだってそんな感じなんですけども、那覇の松山っていう繁華街があるんですけどね、ここに行きつけの居酒屋があって、大将がですよ、足立さん12月になったらクエ鍋やるよと、今予約しとかないっていうことを言うんで、よっしゃしましょうかということで12月の中旬に予約したんですね。でもですよ、当日やってきた気温がこれ25度、アロハで鍋ですよ、ね、予約したんでやめますさーってことを言えずにですね、目の前のクエ鍋を食べていくわけなんですけども、汗がガンガン滝のように流れてくる、ね、それをこう抑えつつ顔真っ赤にして食べるんですけども、ほとんど罰ゲームですよね。はい、まあクエ鍋美味しかったんですけど、ちょっとあれは、ちょっといただけなかったんじゃないかなと思う次第です。ということで、本日もどうぞお気楽にお付き合いください。Podcasting program. Podcasting. Radio. Music. Comedy. News. And so on. Okie Rocket Channel. Okie Rocket Channel.はい、本日は Y さんからいただいたご質問です。観念浄化学をやり始めて半年になります。おかげさまで心がとっても楽になってきています。特に職場の人間関係に悩んでいたのですが、あれだけ苦手だった上司が気にならなくなったのには本当に驚きました。これからもずっと浄化学を続けていきたいと思っていますが、一つ質問させてください。ずっと自分らしく生きたいと思っているのですが、一体どうしたらいいのでしょうか。何が自分らしいのかよく分からなくなってきてしまって、教えてもらえると助かりますということですね。ありがとうございます。まあ言葉というものはコミュニケーションね、取る上ではとっても便利なんですけども、反面とても不自由な面がある、ね、なぜなら言葉は何かをこの指し示す指のようなものであって、言葉自体は全て観念なんですね、うん、さらに言葉を指し示すものにも実体がない。例えばですよ、これは冷蔵庫だってね、冷蔵庫を指さしても、それは一時的な現象であってそこにある、ね、でも素粒子のレベルでは常にもう運動し変化し続けてるんですね。それは人間の目には見えない。でもね、やがて冷蔵庫としての形は崩れて、また別の現象としてその姿を変えていきますよね。ね、もし冷蔵庫に実体っていうものがあれば、冷蔵庫は永久に冷蔵庫のまま。でもそんなことないですよね、うん、そもそもこの宇宙は雲のように移り変わる現象であって、実体があるものなんて一つもないんですね。はい、言葉は全て観念であり、言葉が指し示すものには実体がない、ね、このことがしっかりと腑に落ちていれば、どんな言葉でも自由自在に使うことができる、ね、言葉に支配されたり迷ったりすることがないってわけなんですけども、例えばですよ、そうめんを指さしてこのそうめんは真っ黒だって言ってもいいんですね。なぜなら指をね、この指す前にすでにそこにあるリアルな世界、それを見てるんですね。でリアルの世界をどんな言葉に置き換えても何も問題がない、ね、白でも黒でもどっちにしてもそれは観念世界の話ですから、好きなラベルを貼っちゃえばいいですね、うん、でも言葉に縛られてる人は何言ってんだよと、ね、 そうめんは真っ白に決まってるじゃないかとこれ反論するんですけども、ね、言葉に引っかかっちゃってるんですね。でその人は言葉に実体があると思い込んでるわけです。そういう人を禅の世界では無住自爆って呼んでるんですね。文字通りない縄で自分を縛っているということなんですけども、縄がないのに縛るなんてね、器用ですよね、まあ、こんなことできるのも人間様だけなんですけども、ない縄、ね、これが言葉であり観念なんですね。ですから Y さんの場合は自分らしさっていうね、縄に縛られている、ね、そもそも自分らしさっていうものがどっかにあるわけではないので、なろうと思ってもなれないんです ね。ないからどれだけ考えても答えも出てこないってわけなんですけども、ね、動物園に行けばいろんな動物いますよね。例えばお猿さんに、お猿さんらしさっていうのがあるかどうか、ね、考えてみたらいいんですけども、ね、器用に木に登れば猿らしくて、木から落ちたら猿らしくないなんてことはないですよね。猿は何をやっても猿ですよね。はい、で要するに Y さんは何をしてても Y さんであることには変わりがないということです。でもね、自分らしさっていう観念に縛られていると、なんだか今の自分がね、自分らしくないんじゃないか、そんな感覚になってくるんですね。はい、もし Y さんの中からこのままではいけないっていう自己否定の観念が全て消える、ね、全て消えると自分らしさっていう観念も同時になくなります ね。自分らしさがなくなると、なんだこのままでよかったんだ、今のままの自分でよかったんだってことに気づくんですね。私はね、あの仕事柄お会いした人にね、よく質問を受けますよ ね。先日もある方から、観念浄化やると調和が取れるんですかっていう質問があるんですね。いただくんですけども、ね、言葉っていうのはその人の中にある観念なんで、ね、話してるうちにたびたびのこう話が食い違ってくるんですね。ですから最近は最初にその言葉の持つ意味っていうのをね、聞くようにしてるんですけども、ね、その時も、あ、調和っていうのは一体何なんですかって聞いたんですね。でその方はうーんってしばらく考え込んでいるわけなんで、じゃあこの新しいタバコね、3本取り出しまして、こうテーブルに置いたんですね。じゃあこの3本のタバコを調和させてみてくださいって質問しました。するとその方はこのタバコの先っちょとこのお尻をきちんと合わせてきれいに並べるんですね。おお、なるほど、そういうことですか。じゃあこれも調和ですよねって言ってね、この3本並べてあったタバコをバラバラにしてみたんですけども、するとね、その方また困った顔しましてね、しばらくタバコを睨んでいるんですけども、ずっと考え込んでいるんで、まあ、今回ね、今させていただいている無住自爆、ね、この話をさせていただきました。はい、そもそもね、調和なんてものはあったりなかったりするもんでないんですね。この世界は空、ね、全て一人つながりでつながっている一なる世界ですから、このままで完全完璧なんですね。要するに調和そのものってわけなんですけども、ですからこれが調和って言うんであれば、あれもこれも、ね、全て調和になるってわけなんです ね。いろんな方にお会いするんですけども、言葉にね、とらわれてる人が本当に実に多い。はい、だから自分らしさですよね、 Y さんで言うと。あと先ほどの方は調和、まあ、それ以外にも完全自由、正しい、ね、美しい、幸せ、愛、真理、悟り、聖なるもの、あるがまま、生きる意味なんてね、いろいろ質問いただくんですけども、言葉は全て観念なんですね。で言葉が指し示すものにも実体がない。ですから実体がないから、なることも手に入れることもできません、ね、ないものに執着するから迷ったり苦しんだりするんですね。でないものを探すとどうなるのか、まあ、当たり前の話ですけど、見つからないですよね。でそんなものはないよっていう現実がやってくるわけなんですが、ね、自分で自ら望まない現実を想像しているんですね。でも本人はそのことに気づかない。はい、で観念浄化学っていうのは、この自分を縛ってるない縄をほどいていくツールなんですね。ですからやればやるほど心が自由になって、生きるのが楽になってきます、ね、そしてリアルな世界と出会った時に、全てから解放されて、ああなんだ、探したものっていうのは全部自分の中にあったんだってことに気づくんですね、うん、でも何十年っていう長い期間、ね、観念世界で生きてきたわけですから、 ね、1ヶ月や2ヶ月やったからってこの縄が全部ほどけるわけではない。でもね、1年も毎日やってますとこのギシギシに縛り付けてた縄がこのゆるゆるになってくるんですね。そしてこのゆるゆるになった縄があるタイミングでドサッと下に落ちます。で、そのタイミングっていうのが禅の言うところの検証なんですね。で、このお気楽チャンネルって番組はこの関連情報学の実践者のためのネットラジオなんですけども、まあお聞きいただくだけでもね、ちょっぴりこう縄が緩んで気持ちが楽になるかもしれませんが、それも一時的なことなんですね。またじわじわと縄が締まってきてこの苦しくなってくる。はい、やれば変わる、やればわかる、関連浄化ね、これがあの人生上昇軸のモットーなんですけども、ぜひねこの関連浄化枠をライフワークにしていただいて、この無重自爆の世界ね、この苦しい世界からドーンと外に脱出していただくとね、そうやって心が楽になってお気楽な人生を楽しんでいただければなと思います。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。